ライフスタイルセラピーポストクリップ。皆様明けましておめでとうございます。本年もライフスタイルセラピーもポストクリップもどうぞよろしくお願いいたします。皆様、年が明けてもう気づけば1週間、お正月はいかがお過ごしだったでしょうか。1月はお正月もあるから、こう体感スピードがすごく速いって言われてますけれども、なんかあっという間にもう強制的に体が今年やることとか仕事とかにこう戻されていく感じだなと思ってますけれども、でやっぱり少しこう、まあ休んでたし、こう食べ過ぎだったりとかして少し体が重い感じもしますけれども、徐々にあの通常モードに戻っていければいいかななんて、そんな風に思っています。私の年末年始のお話をすると、年末は海外からゲストが来たりして、まあ、その方たちをお招きしながらこう一緒にこう行事を過ごしていて、でその後、まあ大家族であの温泉に行って、でこれが本当に10代から80代までの幅広い年代の旅行なので、これが結構大変なんですよね。あの宿の手配もそうなんですけど、交通の手段だったり、この人はここから乗るとか、あと宿ではこの人は貸し切り風呂じゃないとダメとか、これが食べれないとか、まあ、そんな細かいことを全部あのいつもこう青柳家 JTB みたいな感じでやってるので、もうそれが終わると一段落で、で年が明けてすぐあの夫の実家の新潟に帰って、で今年はあのすごく雪深くって、本当に着いたらすごく雪が降っていて、また全然違う世界っていう。でもね、雪って本当にこうリセットされる感じがあるので、まあ、それも楽しんだりして、そして戻ってきてあの友人と会ったりしていたら、もうあっという間にあの年が明けての会社に来ていたみたいな感じなんですけど、昨年のポストクリップでは、今年は2026年は一泊水星の年回りのお話をさせていただいたと思うんですけど、今日はあの日の絵馬のお話をちょっとしたいなと思っていて、それはあの私があの1月3日にあの友人と、今年は馬年だから馬にあやかってお参りしようっていう風に言って、埼玉県の東松山市にある馬頭観音というところにお参りに行ったんですね。そしたら友人があの昔通ってた乗馬クラブが近くにあって、あの1月3日だったんですけど、あのオーナーさんがいらっしゃって、ぜひ馬見ていってくださいっておっしゃっていただけたので、すごく馬と戯れた時間を過ごせたんですね。で本当にお正月からすごく馬を見たので、あこれは少し開運なのかなと思ったので、今日はそれにもあやかってちょっと日の絵馬の年のこう意味とかみたいなのをお話ししようかなと思っています。お正月にも皆さんもこうよくテレビとかで、あの今年は日の絵馬の年だからみたいなことをお聞きしたかと思うんですけど、ね、ご存知の方もあのいらっしゃると思うんですけれども、この日の絵馬っていうのは、まあ、実感と干支から考えられた言葉なんですよね。で実感は中国で考えられた、まあ、自然と時間のエネルギーのこう基本単位みたいな感じなんですけど、皆さんも実感って気の絵気の塔とかいろいろ言葉はあるんですけど、そのこの実感の仕組みは五行木火土金水と陰陽をかけたものでこう考えられてるんですね。でその中の火の絵っていうのが火のファイヤー陽の木を表すので、その火の絵とあと馬っていうのはこれも 世を表す、火を表す象徴だから、なので馬と火の絵が重なる今年はすごく火の気が強いですよっていう風に言われるんですよね。で、これはなんで馬が火なのっていうところだと思うんですけれども、なんかこれは私も聞いたお話ですけれども、干支もこう元々はなんか動物ではなく、時間帯とか季節とか月とかを表していて、こう馬って漢字では午後の午で馬って書くじゃないですか。だから、季節とかこの夏至前後とか時間だと昼の12時前後というふうに陽が極まるタイミングっていうことで馬っていうふうに、多分馬という動物に当てはめたっていうことなんですよね。なので元を正すと日かける日になるっていうことなんです。私もこう風水とかいろいろ勉強している時にやっぱり理論を知るとすごく面白いなと思っていて、例えば昔からこう西に黄色のものを置くと金運が上がるよっていうことをこうよく雑誌とかで書いてあったりして、でなんで西に黄色を置くとその金運が上がるんだろうって、そんなのただのなんて言うんでしょう、まやかしっぽいみたいな感じで思ってたので、でもこう理論を勉強するとこう西っていうのは暮れていく、こう日が暮れていく、ある意味実りのある年っていうところで、黄色っていうのが西は虎を意味するんですね。方位の西は、なので虎は黄色だから、実りあるところに黄色を置くのものを置くといいという、そういうところから西に黄色を置くといいっていうのが言われてるっていうのを聞いて、あそこであなるほどって、こうその方位にもそれぞれ表す意味があって、そういう何にどこに置けばいいとか南に行けばいいとか、そういうものができてるんだなって思ったんですよね。だから馬かける馬でなんで馬が火なのって私も昔思ったので、今日はそのお話をしようと思ったんですけれども、それでそのやっぱり火かける火になるっていうことは、火のエネルギーがもう最大化するみたいな年回りでもあるから、勢いが出るとか、いろんなものが表に出やすいとか、動きが早いとか、その分だけこう感情もあらわになるっていうと、その反対としてはもう感情があらわになってしまうっていうことは、ちょっとトラブルも起こしやすいとか、火事に本当に言葉ごとくその通りで火事に注意するとか、あと言葉に注意するとか、あと勢いが出る分無理をしすぎないみたいな感じで、一方でこう暮らしの注意書きみたいな感じで読み解くんだなっていうふうに思ってるんですけども、なのでね、そんなことも心に留めると、こうすごく何かやりたいなと思った方はね、すごく行動的にすればいいし、少し今感情があらわになりそうだなと思ったら気をつけようとか、そんな風にね、こう火の上馬をね、自分のこのそばのヒントに置いておくといいのかなと思ってます。このね、占いとか行事ごととか暦のこととかは本当に自分の暮らしのヒントとしてそばに置きながらも、私が本当にこの年末年始に思ったことは、とにかく楽しくいかなきゃいけないなと思ったんですよね。本当にこう何十年後かには私はもうここにはいないから、そう考えるともう今を楽しく生きるしかないのかなって、この不安定な世の中、こんな中で生きてるんだから、とにかく自分がいいなと思うこと、楽しいと思えることをちゃんと選んでやっていくのが大事なのかなと思っております。そんな風にね、今年最初のポストクリップはとにかく楽しいことをやっていこうよっていう風に思ってますので、今後もね、このポストクリップは楽しいことの共有だったり、そんなことをねしていければいいなっていう風に思ってます。あとはね、本当にもう楽しいって楽とも書くので、 ぐっとこう思い詰めすぎないというかね、流れもすごい大事なので、この大変な世の中を生きてるんだから、もうそれだけでも本当 OK っていうことで、もう少し楽してもいいよみたいな気持ちでいけたらいいかなっていうふうに思ってます。なので今年もポストグリップは楽しかったことや、これやってみたらよかったよとか、これすごくよかったよみたいなことを皆さんと楽しく共有していけたらいいなと思ってます。それではまた来週お会いしましょう。